皆さんおはようございます。本日もですね、街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを心から感謝いたします。今日はですね、台風が近づいてくるという、ね、時です。なんか今日の夕方ぐらいからですか、大変雨風激しくなると聞いておりまして、伊勢湾台風に近いと言われますが、伊勢湾台風を知りません、よくわかんないですが、とにかく気をつけんといかんのやなということだけは思っております。そういう台風の近づいてきている最中ですけれども、私たちの教会では今日、昇天者記念礼拝を行っています。すでにこの世での命を終えまして神様の身元に帰って行かれた方々を思い起こすべく、また、先ほどのですね、礼拝の報告の中でもそういう方々のお名前を読み上げ、この街道の前方にはですね、その方々のお写真を並べております。なかなか昨日からですねこの作業があっておりまして、面白かったと言ったら変でかもしれませんが、久留米教会は優しいらしく、今年ですね、昨年から今年にかけて召された方々は新人さんやけんいい場所をねって言って、なんか真ん中のところにお写真が並べられておりました。なんかいろんな配慮をする教会だなと思ってね、とっても私もこう面白かったんですね。どこかですね、キリスト教の死の捉え方っていうのは明るい。それは自分の近しいもの、親しいもの、愛するものがなくなるっていうことは大変寂しいことです。寂しいんだけれども、私たちはその寂しさを受け止めつつもなお明るさを持っているんです。キリスト教っていうものの死の捉え方の特徴だなということを思うんですね。なぜか、なぜ私たちは死というものと向き合うときに悲しみだけで終わらないのか、寂しさだけで終わってしまわないのか。それは私たちが復活を信じているからです。今日皆さんとご一緒にお読みしたいと思って選びました聖書の箇所は、新約聖書コリントの信徒への手紙の第1、15章1節から11節です。実はこの箇所を選んだのは、この箇所が語られているとき、書かれていくとき、大変大きな問題がコリント教会の中で起こっていたからです。それは、今日読んだ箇所の次、12節に書かれているんですが、キリストは死者の中から復活したと言われているのに、そのことはなかった。復活なんてなかったという人々が教会の中で出てきていたことです。復活なんてないんだよ。復活なんて夢物語に過ぎないんだ。そういう人々に対して著者でありますパウロは大反対をしています。14節なんかを見ますと、キリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですとまで言い切る。復活を信じない信仰など無意味だと彼は断言するんです。そこまで強い誤調で言うのであれば、逆を言うと、それだけ復活とは私たちの信仰の根幹に関わっている、とっても大切な事柄なんだとパウロは言うわけです。今朝皆さんとご一緒に考えたいテーマはここなんですね。復活を信じる信仰と信じない信仰は私たちの人生を大きく分かちますよということをご一緒に考えたい。少し大事なことなので足を止めながら考えたいんですけれどもね、復活を信じる信仰って別の言葉で表現すると何ですか？復活を信じる信仰っていうのはね、私たちが死んでもなおその後に神の御業は続いていくって信じる信仰なんですよ。復活を信じない信仰とはね、私たちが死んだらそこで終わりなんだ、死んだら人間終わりなんだと考える信仰です。死んでなお希望があると見る、 私たちには限界がありますよ。それは命も能力もね、なんやかんや自分たちの中では限界がある。しかし復活を信じるってことは、神様その先になおあなたは働いてくださるんでしょ。神様あなたは私たちの限界を超えて祝福をご用意くださるんでしょって信じる信仰ですよ。復活信じなかったらね、人間死んだら終わりなんだよ。そこで止まっちゃうんですよ。もし私たちが信じないならば、復活を信じないならば、私たちは一体どうやって生きるでしょうね。皆さんがもし自分が今亡くなろうとしていると考えてください。復活がないんだと思ったらどれほど寂しく怖いか。しかし聖書は私たちに告げる、復活はあるんだよ。私たちは神の身元に帰って、神の国にて共に、もうすでに召された方々も一緒に集まって、その神の祝福を、神の御業を喜び合うんだと、そうやって聖書は私たちに約束をしている。今朝ですね、皆さんとご一緒にこの復活についてもう一歩深めて考えてみたいと思うんです。復活はでは私たちにどんな希望を与えてくれるか。第一コリント15章1節から11節をご一緒にお読みしてまいりましょう。さて、先ほど読みしました第一コリント15章1から11節ですが、こと細かに見ていくと興味深い内容がいっぱい記されている箇所です。しかし全部を取り上げるととてつもない時間がかかりますから、今日私はこの箇所から3つの箇所に絞って皆さんと一緒に考えたいと思うんです。一つ目に注目したい、これね、日本語の言葉だけではなくって原文でありますギリシャ語のニュアンスにこうちょっとね当たっていきますが、そこに見えてくるものっていうのが非常にこう私たちを元気づけてくれるんですね。最初に見たいのは3から5節、こう書いてある。最も大切なこととして私があなた方に伝えたことは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。実はこの3節から5節の言葉はパウロ自身の言葉ではなくて、現代の聖書研究によりますとパウロ自身の言葉ではなくて、当時の教会の中で皆が共通して持っていた信仰告白、定式の言葉なんだそうです。その定式の言葉の中でイエス様はねこうだったんだよっていう報告が書かれていますが、日本語で読みますと十字架でですね、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、3日目に復活したことと3つの事柄が書かれている。日本語で見ますと何々したことって全部もう終わった出来事、過去の出来事として書かれているように見えるんですね。しかしこれをギリシャ語のニュアンス通りに読んでいくと、実はさっきの2つと最後の復活したことっていう言葉は表現が違うということに気がつくんです。死んだこと、葬られたことというその書き方は、ギリシャ語の文法のアオリストっていう文法なんですが、過去の一回的な事柄を表す表現として書かれている。つまりイエス様はあの時に死んだんだよ、イエス様はねあの時に葬られたんだよと言って、死んだ時、葬られた時はあの時なんだってもう断定ができる箇所、断定ができる時として書かれてるんです。しかし最後の葬られたことっていう言葉だけは、これは現在完了形という書き方で書かれている。どういうニュアンスかって言ったら、過去に起こった出来事が今も継続しているんだよっていう表現なんです。つまりどういうことかって言ったらね、この信仰告白の言葉は言うんです。イエス様はね、私たちのために、私たちの罪のために死んだよ、葬られたよ、でも 復活して今もなお私たちと一緒にいるんだよっていうのが、この葬られたっていう言葉のニュアンスなんですよ。復活したっていう言葉のニュアンスなんですよ。でさらに言うならばですね、復活したっていう日本語だけ見ますと、イエス様がね、亡くなって墓の中に寝かされていたのが、こう自分でむくっと起き上がった的な、自分で自力で復活したみたいな、そういう描き方なんだけども、でもこれも原文のニュアンスをよくよく読んでいくと、神様によって引っ張り起こされたっていう言葉なんです。つまり何を言っているか、この3から5節の中で何を言っているか、それはね、あのイエス・キリストもまた神様によって復活させられ続けている。自分で頑張って、なんかイエス様復活した特別な人だからできたんだじゃなくて、神の技が働いているんだよ、しかもそれは今も続いているんだよって、そうやってこの3節から5節は書かれているんですよ。最初に皆さんと分かち合いたかったことはここなんです。イエス様の復活は神様の御業でね、それはもう終わってしまったんじゃない、今も続いている事柄なんだ。そう聖書は語るし、そのことをまず一つ目に分かち合いたいんですね。二つ目に注目したかった言葉は五節から八節なんです。パウロはこのイエス様が復活させられるんだ、させられたんだというね話をした後、五節以降、先ほども言いましたように五節までは最初期の教会が定式として持ってた言葉だから、五節においてケファ、ペテロですが、ペテロとその後十二人に現れた、そこまでは皆が周知の事実として共通認識として持ってた言葉なんです。しかしパウロはその後ついでと言って6から8節で、その他にも見た人々はいてね、イエス様の復活を確認した人はいてねと言って言葉を足していった。6節、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうち何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれた私のような、生まれたような私にも現れました。これね、何が興味深いかって言ったらね、イエス様の復活は神様によって起こされたんだよ、それはいい、その後あの最初の弟子であった12人に現れたんだよ、そこまでいい、その後も次々にイエス様の復活を確認した人々がいて、それはなんとこの私にもってパウロは言ったんです。神様の御業は過去の出来事として終わったんじゃない、私にもつながっているんだよってパウロは告げたんですよ。しかもね、彼は月足らずで生まれたような私って言い方をしてるでしょ。これ月足らずっていう言葉は何かって言ったらね、これ未熟児っていう言葉なんですね。でこれね、実は当時パウロのことが気に入らん人々がパウロのことを指して言ってた悪口の言葉なんです。パウロは生前のイエス様と直接会ったことがない人物です。なのに教会の指導者としていろんなところで活躍してる、それを妬む人々はです、あのパウロっちゅう男はくさ、イエス様と直接会ったこともないくせに何倍偉そうにしよっとか、もうあげん月足らずで生まれたようなって、そうやって彼のことを悪く言ってた。パウロはそのことを知ってるんです。そのことを知っててその言葉をあえて使っている。つまり何かって言ったら、そうなんだよ、イエス様の復活はね、イエス様と直接お会いしたことがない私のようなものにすらつながっているんだ。なんか一部の限定された人のために復活したんじゃなくて、出会ったことがない私のようなものにもイエス様の復活はちゃんと証しされてきたんだよ、伝えられているんだよ、確認させていただいたんだよって、そうやってパウロはイエス様の復活を告げる。二つ目に皆さんと分かち合いたかったことはね、 イエス様の復活はもう過去の出来事で終わったんじゃないんだ、それは今なお続いているってパウロが言ったことなんです。3つ目にこの箇所から確認したかったのはね、10節です。10節でパウロはこんなふうに言います。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。なんか周りくどくって何言うのっちゃろうかとかって思ったりしますけどもね、パウロは私はものすごく頑張って働きましたって言うんです。でもねってめちゃめちゃ頑張って働いたのはね、私自身が頑張ったからじゃなくてねって、私の中に神様が働いてくれてるから、神様が私を用いてくれるから私は頑張れたんだって彼は言うんですよ。それは何かって言ったらね、何を言わんとしているかって言ったらね、私を突き動かして用いてくれる神様がいるんだっていうことを言うんですよ。さあ、先ほど最初にご一緒に分かち合ったイエス様の復活の話を思い出してみよう。イエス様はご自分でむくっと起き上がって復活したんじゃなくて、イエス様も神様によって引き起こされた、神様がイエス様に働いたから復活があったんだって、そうやってみんなは言ってた。最初の教会の人々は言ってた。同じようにね、イエス様の復活を伝え聞いた者たちの中には神様が同じように働いてくれているんだよってパウロは3つ目に言ったんですよ。なんか私たちが頑張って一生懸命自力で功績をね残して良い行いをして徳を積んで、そうやって立派な人間になっていく、そうやって奇跡を実現していくんじゃなくてね、神様が私たちの中に働いてくれるんだ、今もそれは続いているんだ、そうやってパウロは告げるんです。今3つのことを分かち合いましたけどもね、まとめるならばどういうことか、こういうことなんですよ。イエス・キリストは聖書に記されたように私たちの罪のために死んだし墓に葬られたんだ。でもね、これも聖書が約束した通り、イエス様は3日目に神様によって引っ張り上げられ復活させられて、今も私たちと一緒に生きてくれた音ですよ。これらはね、すべて神様の御業です。この神の御業はイエス様が復活してイエス様の周りにおった最初の人たちだけに確認されて終わったんじゃなくて、今私のような神イエス様と直接出会ったことがないものにもちゃんと伝えられているし、そんな私にもイエス様を復活させたあの神の御業は同じように働いている。つまりイエスの復活は私たち一人一人に、神は今も私たちと向き合い働いてくれているということの確かな証なんだって、そうやってね復活は告げられていったんですよ。どっか私たちは、多くのものは自分の力、自分の能力、自分の才能、自分の功績、そんなところで人生を意義づけしようとする。これだけのことができたからこの人は素晴らしい人なんだ、そうやって何か結果や成果によって人が評価されていく、そういう時代を今私たちは経験している。だけどね、聖書が告げているものは何かって言ったらね、神が私たちを愛し、神が私たちに寄り添い、神が私たちと共に生きてくださる。だから私たちはね、この命が終わった後にも神様に期待し続けていいんだよ。復活っていうのはね、神の御業なんだ。神に期待しなさい。神が私たちにどう望んでくださるか、今私が何を願うか、その願いは叶わないかもしれない。しかし私の願いを超えて神の業はびっくりする仕方で起こるからね。だから 神に期待して生きていきなさいって、そうやって聖書は私たちに復活を伝えてくれたんです。神を信じるっていうことが、私たちは自分たちの限界をなお超えて希望を持って生きるっていう、そんな生き方に今つなげられているんです。先日ですね、一つのニュースを見ました。神戸市灘区の関本クリニックという病院の院長さんで、関本剛さんという方が今年の4月がんのために亡くなったっていうニュースだったんですね。で、この関本クリニックっていうのは末期患者の方々の緩和ケア、末期がんの方々が痛みをね、痛みながら亡くなっていくんじゃなくて、なるべくその痛みを取りながら人として最後尊厳を持って亡くなっていけるようにっていう、そういうサポートをする病院の院長さんなんですが、実はこの関本聡さんという方、45歳で亡くなった方です。同世代なんですね。私今44なので、もうほぼほぼ同世代。この関本さん、2019年に末期の肺がん、そしてそのがんが脳に転移しているということが発見されました。彼はその後、自分に残された時間はおそらく2年だ、彼自身がその医療のプロですから、その経験上自分に残された時間はあと2年だろうというふうに算段をつけ、そしてその残された2年どう生きるかということを一生懸命考えながら生きた方なんです。彼は亡くなるまで1000人の人々を看取ってきました。そしてその自分の医師としての仕事の他にも、家族との時間を大事にしたり、また自分に続いてくれる後進の指導として、いろんなところで講演活動なんかを行いながら、最後の時を迎えた。実は亡くなる一月前まで病院に立って仕事してたっていう、そういう人なんです。彼のニュースが流れたのは、彼が亡くなった4月の葬儀、そして先日8月同級生向けに行われたお別れ会にて、彼が生前残していた別れの言葉、これ動画で撮影してたっていうんですか、その録画されていたものが上映されたというのがニュースの内容でした。4分弱の動画でしたが、これ YouTube で探していただければ、関本聡で調べていただくとね、もうすぐ出てくるんですが、その4分弱の彼の残した別れの言葉を読み上げます。彼は非常に落ち着いて淡々とこんなことを語りました。皆様、お楽しみいただいているでしょうか。本日はお忙しい中、私の葬儀にもしくはお通夜に参列いただきまして、本当にありがとうございます。現在、2020年の10月10日でございます。私が肺がんの脳転移ということが診断されましたのが、2019年10月7日でございますので、今、1年目でございまして、幸い、脳転移に対してですね、治療で制御できている状態ではあるのですけれども、いずれ効かなくなる治療と思っておりますし、かねてから自分の通夜、葬儀の挨拶は自分でしたいと思っておりましたので、VTR で失礼ではございますが、このようなメッセージを作成させていただいた次第でございます。私、おそらくあと何年後になるのか分かりませんが、この VTR が流れているということは、すでにお迎えが来たということだと思いますので、平均寿命からしたらいささか短い人生ではありましたけれど、思い起こせば最高の妻、子供、両親、親族に恵まれ、最高の友人、 同僚、先輩、後輩に囲まれ、高校時代からなりわいにしたいと思っていました緩和ケアをずっと仕事にすることができ、趣味を楽しんだり職業奉仕を楽しんだり、一言で言うと最高の人生でございました。ただ一つ後悔というか気がかりなことがあるとすれば、残していく家族のことでございます。特に妻や子供たちのことが気がかりでございます。皆様におかれましては、これまでと同様お遊びであったり何かの会合にぜひ妻や子供をお誘いいただければ幸いでございます。ぜひともお力添えのほどよろしくお願いします。ここまでは割とどこでも聞きそうなご挨拶なんですが、しかしこっからが違うんですね。ここから彼はこのように続けます。代わりといってはなんですが、おそらくこれから私はあの世に行きまして、先に行かれた先輩たちとおそらく宴会三昧の日々だと思うんですけれども、後から来られる皆様のために、皆様が来られた時に気分よくこちらの世界に来ていただけるように、天国であっても地獄であってもいいお店いいお酒を手配してお待ちしております。ぜひアテンドさせていただきます。もちろんそのような日が少しでも遅くなりますことをお祈りしつつ、私のお別れの挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。また会いましょうね。そういうコメントを彼は残して、自分の葬儀またお別れ会の挨拶として上映したっていうんです。私彼の動画を見た時にですね、彼はもしかしたらキリスト教信仰を持ってるんじゃないかなと考えたんですよ。また会いましょうねって、どっか別れという悲しい出来事なんだけれども、またお会いしますから、その時皆様を、ね、きちんともてなすことができるようにいい酒を準備しておりますからねって言える、どっかその明るさにこの人はキリスト教信仰を持ってるんじゃないかなと思ったんですよ。調べましたらやっぱりでした。彼は中学時代にカトリックの洗礼を受けていたそうです。ああ、だからなるほどそうかと、天国であっても地獄であってもっていうのはカトリック的だなとかね、思いながら聞いたんですよ。でもね、彼が最後に語った言葉はね、本当に僕も実感を持ってそう思う。天国であっても地獄であってもいいお店いいお酒を手配してます、また会いましょうねって、また会いましょうねって言えるんですよ。私たちはそれは自分の命には限界があります。いつか必ず亡くなる、誰か、ね、親しいものと別れねばならない。しかし私たちはそこで人生が終わるとは思ってないんです。だって神様がおられるんだもの、神が私たちに働いてくださるんだもの。パウロは言ったじゃないか、あのイエス様もまた神様によって引き起こされたんだよ、復活は今も続いているんだよ、あの時一部の限られた人の中だけに現れて終わったんじゃないんだ、その出来事は今直接イエス様と出会ったことがない者たちにも同じように、復活は確信を持って伝えられ、その人々一人一人の中で神の御業は今なお続いている。その一つの現れが彼のメッセージだと思うんですよ。私たちもそうでしょ。今この会堂に座っている方々を見ていくとね、皆が誰か自分の近しいものを見取ってきた、送ってきた、自分の夫であったり妻であったり親であったり子であったり親類であったり、誰もが自分の愛するものを送ってきた。大変悲しみ、涙に暮れながら時を過ごしてきた。 しかしその私に対して、私たちに対して聖書はなお告げるんですよ。その悲しみを悲しみのままで終わらせぬ方があると。あのイエス・キリストが墓の中から神様によって引き起こされたように、神の御業は今あなたに伝えられ、あなたにも起こっている、あなたの愛する者にも起こっているって、故に言うんです。聖書は信じなさいって、神の御業を信じなさい。あなたの理解理屈算段を超えて働く神がおられる、期待しなさいって。今日私たちは昇天者記念礼拝を過ごしています。すでに召された家族がねいる、そういう人たちもいます。その召された方々がね、イエス様を信じる前に亡くなったなって、もしどっか一抹の寂しさを持っている人がいるんだったら安心してください。復活は神様の御業なんだから、神様が何とかそこでしてくださるでしょうってね。もしイエス様のことを伝えきる前に全くイエス様の家の字も伝えんかった、でも亡くなってった、ああどうなるっちゃろうか、復活は ないっちゃろうかって不安になっている人がいるんだったら、それもまた安心してください。だってイエス様と直接会ったことのない人にも復活は伝えられてるし、そのことはね、希望として与えられてるってパウロが言ったじゃないか。だから私たちが今すべきことは何かって言ったらね、神様、私たちはね、家族やね、友人や愛する人たちをあなたの身元にもう送っております、どうぞそこで一つよろしくって。私たちもいつか必ずこの世での人生を終えて天国に帰っていく、神の国に帰っていく、その時にね、先に召された人たちは私たちを出迎えてくれながら言うでしょう、本当やったね、あんたが言いよったあの神様のこと、イエス様のことは本当やったね、いやーもういい酒、いい飯、いい、スイーツね、準備して懐かしい仲間ばいっぱい集めたけん、さ一緒に神様ってすごかねって喜ぼうって、きっとそうやって私たちはまた死んだ後にも神様の御業を喜びながら多くの人と一緒に杯傾けたりするんですよ。聖書が私たちに告げている、復活を信じるか信じないか、それはね、今この世での命だけで全て終わってしまうと考えてどこか暗い気持ちで生きていくのか、終わりの最後の時に不安を覚えながら人生を終わらせていくのか、それともなおその先に豊かな希望があることを確信を持って生きていくのか、復活を信じるか信じないか、私たちはその問いに対してこう答えたい。信じます。神様、あなたの御業を信じます。そうやって私たちは信じ答えるものになりたい。聖書は今日も私たちに促しました。信じる信じない、それにどう答えるかは一人一人私たちの応答ですね。でも同時にこうやって一緒に神の御業を確認している人たちがいる、教会で一緒に神を信じている仲間たちがいる、私たちは互いにこの昇天者記念礼拝前に並んだ写真を見ながら、あんたたちは先に神様のとこ行っとっちゃんね、待っとってね、私たちもそのうち、まあそんな急ぎたくはないけどそのうち行くけんねって、そうやって今日復活を共に喜び合いたいと思います。命の先になお希望がある、そのことを喜びつつ今日新しい一週をスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。お祈りします。天の父なる神様、今朝私たちは第一コリント15章から復活について考えてきました。復活を信じるとき、私たちは自分たちの命の先にすらあなたへの希望を与えられている、そのことを確認します。私たちには限界があるんです。 時間においても力においても寿命においても、しかしあなたはその私たちの限界の先になお命があることを、神の御業があることを教えてくださいました。約束くださいました。神様、感謝いたします。すでにこの世での命を終えてあなたの身元に帰った家族や仲間たちがおります。今日その写真や懐かしい品々を並べながら私たちは一緒に礼拝をしています。どうぞあなたがその一人一人に、あなたはその一人一人をご自分の身元へと招き、御業を与えてくださったのと同じように、今を生きる私たちにもあなたを信じる確信と希望とを豊かにお与えください。救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。